どうもゆうです。いつもですねメルマガの方をご購読いただきましてどうもありがとうございます。それ今日はですね久しぶりの、対談音声の方をですね皆さんにお送りしたいと思うんですけれども、今ですね実は私ですね普段マレーシアとかですね韓国とか、あと台湾とかいたりするんですが、今ですね久しぶりにちょっと日本に来てまして、で実はですね今回ですねよく私のメルマガで登場する神レベルトレーダー、根崎さんですねお招きして今日はですねなんと、スペシャルゲスト根崎さんをお招きして対談音声をお送りしたいと思います。かなりですね面白い話かなりいろいろ聞けると思いますので、ぜひ楽しく聞いていただければなと思います。じゃあどうも根崎くんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お久しぶりです。
はい、でも根崎くんと私はもう結構昔から友達っちゃもう友達で、結構もう長い付き合いではあるんですけど、また私にとってはもうちょっと神レベルトレーダーなんで、先生みたいな人なんですけど、一応友達でもあって、よく遊んだりカラオケ行ったり、あと根崎くんの結婚式とかにも行って、根崎くんがね奥さんにすごい根崎くんが女の子のお尻触って怒られたとかいう話もメルマガで書いちゃったけど、はい、なんかそういうのもあったりとか、結構本当個人的にいろいろ、あと自分が日本に住んでる時あたりに泊まりに来てくれたりとか、そういう感じでもう親交がある方で、それで私 の、その読者さんも結構その CMA に過去結構いろいろ入っていただいて、稼げるようになったっていう方も結構ね、かなり出てきて、本当に育てていただいてる方ではあるんですけど、でちょっと、この数年、2、3年、根崎さんとこうやって一緒に仕事することはなかったんですが、2019年になって、久しぶりにこうやって対談音声取れるようになって、もう本当5年前ぐらいに、
ね、
撮った以来なんですけど、
楽しみです。
そうですね、今日も自分も楽しみにしてたんですけど、今日本当出てくれてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それで、ちなみに根崎くんのことを、多分知らないっていう方も結構いらっしゃると思うんですけど、私はもう神レベルトレーダーって言ってて、アメリカの CFG 投資スクールっていう、スクールがあって、何でしたっけ、講師さんが全員1億円の、
そう150名いて全1億円のトレーダーっていう
ことですよね。なんで多分日本だとそういう教育機関って多分ないと思うんですけど、例えば日本だと1人の億トレーダーがいても教えるっていうような教育機関が、多いと思うんですけど、アメリカの場合違って CFG 投資スクールってもう本当名門中の名門みたいな投資スクールがあって、で講師全員150人がみんな億トレーダーで、でそれでそこで襲われるっていう、すごいやっぱさすがアメリカっていう感じはあるんですが、でそこはアジア人で、
そうです、僕アジア人一人で当時最年少で、卒業しました
ですよね。
で
なんで大体アメリカの人とかあとヨーロッパの人が多いんですよね。
そうですね。
でそこで、根崎さんは、アジア人だから、なんか中国人とか韓国人の人もいたんですか？
もういなくて、僕
一人。もう日本人だけ、一人だけだったんですね。でそれで日本人で、なんと一人でトップレベルで卒業して、
そうです。
何十連勝しないと卒業できないみたいな。
50連勝ですね。
50連勝です。
僕64とか3とか4。
64連勝して、それで卒業したっていう方で。
そうです。
で、それで、根崎さんはその後、なんか20万円の、でその後卒業した後でした。
そうです。
卒業した後に20万円から FX 始めて、でやっぱりそういうところで勉強してたので、でもうすぐ1億円ぐらいになっちゃって、でその後またバンバン何十億稼いでるっていうね、ちょっとやばい人なんですけど、私はもう神レベルトレーダーって言ってるんですけど、本当に本当多くのね生徒さんとかから、なんていうか信頼というか、すごい。もう親しく、接してて、それでもう本当信頼されてるね、方ですね。
嬉しいですね。
でそれでですね、今回多分根崎くんのいろいろ新しいその案件とか、登場してるんで、ぜひページも見ていただければなと思うんですけれども、最近 CMA の方はどうです？
人も増えてきてて、勝てる人たちとか、億トレーダーも出てきましたし、1000万円レベルのトレーダーもたくさん出ました
すごいですね、結構多分私の読者の中に結構いらっしゃると思うんですけど、私も時々ですけど、稼げるようになったとか、根崎さんの、ちょくちょく忘れた時ぐらいに、ちょくってメール入って、ありがとうございますとか、そういうメールがちょくちょくってやっぱ入ってくるんですけど、 あの、ね、根崎さんがそのスクールで教えてるのが、まあ、多分ページとかにも書いてあるかもしれないんですけど、うん、あのプライスアクション、
そうですね、
ですよね、はい、多分私のメルマガでもピンバーとかエンゴルフィンバーっていう言葉が出てくると思うんですけど、あのこれを実は最初にあのしっかりちゃんと教えてもらったのが根崎さんからなんですね、
はい、
だから私の先生なんですけど、は
い、すごい流行ってますね今ね、プライスアクション。
で、あれ、あの、で、あ、ちなみになんですけど、そうそう、あの今流行ってるんだけど、はい、プライスアクションっていうのは、あの根崎君とこうやって僕が対談したのが2014年ぐらいだったじゃないですか、はい、その前までプライスアクションっていう言葉自体がそもそも全然ネット上になかったんですよね、うん、
確かに、
はい、でけど多分私たちの対談を聞いて、まあ、多分 CM に入った生徒さんかもしれないんですけど、はいはい、そういう人が結構ブログとか書き始めて、はい、プライスアクションのトレードが結構実は強いっていうのが、うん、あの知られてきて、最近は結構プライスアクション関係の記事多いですよ
ね。多いですね、
うん、はい、まあ、だから私とか、まあ、そのインターネット関係の人はみんな分かってるんですけど、このプライスアクションをちゃんと日本に輸入してきたのは、まあ、多分、まあ、おそらく根崎さんなんですよ、本当はね。
そうなりますかね確かにね、なんか、うん、本当に聞くようになりましたもんね。
ね、
はい、
全くピンバーとかみんな知ってますもんね、
はい、
まあ、多分私のメルマガも結構その FX のいろいろ、あの教材関係者の人とか、うん、そういう人たちも結構チェックして聞いてたりするんで、
はい、
プライスアクションってそこから多分始めて、
はい、
いろいろ独自に分析して新しいものを出してきてる人たちも出てきてると思います。
はいはい、ですね、
うん、あれで、あ、ちなみにその稼げるようになったその生徒さん、はい、結構出てきてると思うんですけど、
はい、
あのプライスアクションの最近って何がよく使われてます？
最近もピンバーと、はい、エンゴルフィンバーと、あと、まあ、ツインズとですとか、
はい、
はい、使います。
あ、ツインズです、
はい、
あ、ちなみにあの多分あのメルマガではあの以前に根崎くんがそのプライスアクション、
はい、
あ、ちなみにプライスアクションとか言ってるけど、はい、多分あの分かってる前提で話してますけど、多分あの なんでプライスアクションってって言う人もいると思うんで、ちょっとプライスアクションの説明だけしてもらえます、はい、
もうその名の通り値動き、プライスのアクション動きを見て、値動きだけ見てロウソク足だけ見てやろうよっていう、
うん、
なので、え、値動きってことですね。
だからそのロウソク足のその値動きの、はい、まあ、パターン
ですかね。そうです、そうです。
で、パターンでそれでその確率の優位性を見つけて仕掛けていきましょうよっていうのが、まあ、プライスアクションですよね。
そうです、そうです。
で、なんかピンバーっていうのはなんかその例えば買いだったら下ヒゲがすごく長くて実体の3倍以上あるものがピンバーって言って、
はい、
まあ、よく見られる形状なんですけど、うん、あ、でピンバーとかエンゴルフィンバーを結構つ、あ、エンゴルフィンバーはちなみに、
エンゴルフィンバーは右側のキャンドルが大きくて左がなんか包み込まれてるというか、
そうですよね、
はい、
あ、だからなんか包み足みたいに言ったりもしますよね、
はい、
包み足とか言ったりもしますけど、まあ、それはエンゴルフィンバーって言って、まあ、根崎くんがあのもう生徒さんに教えてることなんですけど、
そうですね、
うん、
はい、
あ、でそれ多分あの CM 入って勉強したことあるよって方も中にいらっしゃると思うんですけど、うん、あの、え、ツインズって聞いたことないって人もいると思うんで、はい、ツインズはちなみにどういう形状なんですか？
ツインズはもう、左右同じ大きさのキャンドルですね。
左と右が大きさのキャンドル、
はい、
あ、ちなみにそこはどうやって仕掛けるんですか？
そこは右側のキャンドルを割ったらですね、高値安値をブレイクしていったらエントリーですね。
あ、そうなんですね、
はい、
あ、全く同じ長さじゃないといけないんですか？
そうです。
あ、はい、あれ、それあの割ったらエントリー。
そうです。
あ、これ結構強いんですか？
強いです。
おっていうことで今回、対談音声でそこまでいっちゃうのみたいな。
あと10時とかも出ますね。
10時、あ、じゃあ 10時はちなみに
10時は、はい、もう10時なんていうの、10時制みたいな感じ、
うん、あれですね、だからあの始まり値と終わり値がほとんど、
そうですね、もう同じで、
ね、
はい、で 上下両方にヒゲ出てて、
はい、
これもどっちか割ったらエントリーですね。ブレイクしたらエントリー。
おお、あれ、これは結構強いですか？
強いです。
あれ、実際にまああの、え、これロジックとか手法とか言っちゃうのって多分びっくりしてると思うんですけど、まあまあ、あの多分ページだと多分ピンバーとかエンゴルフィンバーが多分無料のね、はい、その内容で説明されてると思うんですけど、実はそのツインズっていうやり方もあって、
うん
うん、あのそれをその生徒さんが最近使われて、
そうです、
はい、え、もう数千万で、なんかちょっとそれでちょっと自分がその、はい、びっくりしたことが、まあ、これは言っていいっていうことだった、まあ、せっかく対談音声なんで何でもね、
はい、
あの自由に話そうよっていう話で、特に何も台本も何も決めてないんですけど、
はい、
結構さっきちょっと話しててびっくりしたのは、はい、その生徒さんでなんか暗号通貨、仮想通貨で、
はい、
なんだ、10億円稼いだ、
そうそう
人が出てきたんですよ。
本当なんですよ
結構これ多分みんな信じてくれないんじゃないかなって、 思うんですけど、結構ガチで10億円稼いでねっていう人の生徒さんに出てきたっていうことなんですけど、はい、本当なんですか？
本当ですね。1000万円分あるコインを買ったら、それが2年後とか3年後に、まあ、100倍になって10億になったって
。あとそれも根崎さんの生徒さん。
そうです。
であとはまあ結構数億円稼いでる人は、まあ私の知ってる限りでも結構何人もいると思うんですけども、
はい、
まあ、なんか根崎さんのすごいところって、まあ、もちろん本人がやっぱ20万円より1億円に普通に卒業後普通に増やしちゃうってちょっとやばい人ではあるんですけど、ただまあなんか最近のやっぱ傾向として、まあ、講師がすごいのは分かったよと、
うん、
まあ、根崎さんはまあ神レベルなの分かったよけど、私は神じゃないんだよ、
はい、
私は単なる一般人のサラリーマンだよみたいな、はい、やっぱそう思ってる人たちも多いと思うんですよ、はい、まあ、ただあのやっぱ根崎さんのすごいところっていうのは、まあ、自分はすごい感じるんですけど、やっぱ人を育てられるとこだと思ってて、
はい、
これ名前出していいのか分かんないですけど、はい、まあ、その例えばあの関野さんとか、
はいはい、
まあのんちゃん
と久しぶりに、はい、
まあ、他社さんでエフェクス教材出してて、はい、まあ、これもまたすごい良い教材ですけど、うん、まあ、その関野さんとかも、まあ、実は根崎さんの教え子だったりするし、はい、まあ、あとちょっと表には出てない人だけども、本当数千万すごく稼いで、
はい、
前ちょっと車でドライブした時聞いたけど、あのなんか何十億円稼いだっていう生徒さんもね、中にはね、はい、いらっしゃるんですけど、
そうですね、
まあ、とにかくだから根崎さんのすごいところっていうのは、まあ、自分だけじゃなくて生徒がめちゃくちゃ育ってるっていう、
はい、
まあ、この実績がね、はい、すごいですよ、
まあ、まあ簡単というか道順がありますもんね、こうやったら勝てるっていうのがね、
うん、
これをみんなやらないっていう、
なるほど、
人が勝てないっていう、
あ、要するにもうだからちなみに勝てる人と勝てない人の差っていうのは、多分みんなやっぱり神レベルのトレーダーに聞きたいと思うんですけど、でやっぱまあ多分この対談音声聞いてる人でも、まあ勝ててるよっていう中で、まあそれでまたちょっと勉強になるかなって聞いてる人もいれば、あのやっぱりなかなか稼げないと、もう本当に貧困で苦しくてしょうがないと、もう本当に牛丼さえも食えないと、まあそんな状況で聞いてる人もいらっしゃるかもしれないんですけど、でやっぱりその勝てる人と勝てない人の差をやっぱり知るのが大事だと思うんですね。
間違いですね、
うん、はい、あで勝てる人、あ、ちなみに勝てない人からいきましょう。勝てない人は具体的にどういう感じなんですか？
まず、まあ、やらない、動かないっていうことが大きいですね。その、まあ、あとはシステムがない、ルールがない、
はい、
その
システムがない、ルールがない、
はい、まあ、だから曖昧にやってるっていうことですね、
うん、
あのエントリーにも決済にも基準がなくて、
はい、
ノリで勝ってノリで売って
ノリで買って、はい、思惑で、まあ、適当に買って、検証のその結構自分がメルマガで書いてるのが、その、まあ、検証で確率優位性を出して、うん、その上で仕掛けていきましょうっていう、まあ、根崎君に教えてもらったことでもあるんですけど、
はい、
それよく書くんですけど、
はい、
まあ、そういうのがない人ってことですよね、
うん、そうです。でやっぱり、まあ、作ってもルールを守れないですとか、
はい、
その結構やっぱマインドっていう部分がすごく大きいのかなってい
うこと
に最近気づきまして、
あ、やっぱ教える中で気づいたってことですね。
そうですね。もうこんだけ教えてて、これだけこれだけやってればいいって言っても他のことやって勝てなかったり、最後までやりきらなかったりするので、これおかしいなと思ったら、まあユウさんもメルマガで書いてた依存的価値観が、あれその通りだと思って、
うん、あ、だから結構自分もやっぱり読者さん、
はい、
やっぱその根崎君の生徒さんとか、まあ、あと他の塾とか入って、
はい、
まあ、頑張っていろいろやって稼ぐようになりましたっていうのは本当すぐじゃないんですよね。例えばその塾で入って1ヶ月後とかに来るんじゃなくて、はい、やっぱりその来るとしたらやっぱりもう4ヶ月とか5ヶ月とか経って、
うん、
だからその間ずっと検証とかして、
はい、
で力がついてきてようやく例えば1000ピップス取れるようになりましたとか、
はい、
そういうのが来るんですけど、やっぱなんか文章を見てて分かるんですよ、
うん、
なんかまあやっぱメールでもやっぱ文章を見て、あ、この人ってなんかすごい自分がしっかりしてる人だなとか、
うん、
なんかちょっと揺れ動いてる人だなとか、
うん、
で稼いでる人の特徴ってなんかもう自分もやっぱ10年近くメルマガやってきてるから、
はい、
もうそれでやっぱ分かっちゃったんですけど、やっぱり自立してる人、
はい、
なんかまあ自立、その私、I、あの英語で言うと I、
はい、
私がしっかりしてる人っていうのは結局稼いでる、
うん、
っていうそういう人は多分全員稼ぐんですよ、本当に
間違いないですね、
うん、
で
逆になんかその他人のことを他人に依存しがちな人、
うん、
例えばまあ手法とかでもそうなんですけど、うん、まあ、これが稼げます、あれが稼げますって、
うん、
まあ、極端なし自立してたら何でも稼げるんですよ、
はい、
まあ、ただなんかそうじゃなくてなんか手法とかそういうところにやっぱ原因求めがちな、
そうなんですよね、そうそうそう、
依存的な人、
そうなんですよ、手法とかもぶっちゃけどうでもよくて、
うん、
あの
ぶっちゃけどうでもいい、
ぶっちゃけどうでもいい、うん、サイコロを2つ振って、
はい、
1つでもいいんですよ、振って偶数出たら買い、奇数出たら売りでも、うん、別に決済の仕方さえ工夫 工夫すれば勝てるもんなんで、
うん、
何でもいいんですよね、ぶっちゃけ。
まあ、そうですよね。だからそのサイコロトレードとかも昔、はい、あったと思うんですけど、まあ、本当偶数出たらまあ買いなり、はい、で奇数出たら売りなり、
はい、
まあ、なんかそういうそのなんかルールとか、
うん、
まあ、作ってそれでやったら、まあ、とりあえず五分五分ですけど、そこで、はい、これも多分、無料の内容に書いてると思うんで言いますけど、リスクリワード、
はい、
リスクとリワードの比率とか、うん、そういうのを確認してそれで検証して優位性があるんであれば、
はい、
全然、まあ、トータルでは利益が出るってことですよね。
そうですね。もう1対リスクリワード1対3だったら確か勝率 23% とかでトントンなんですよね、うん、
はい、
そしたら 20% 勝率 20% とか簡単じゃないですか、
うん、
そうなのでそんなトレードって難しくなくて、
はい、
もう確実な道のり道筋があるんですよね、
はい、
これをその通り守ってやってもらえればできると。
なるほど、
はい、うん、そこ行くまでにはその手法とか、技術的なことの前に、
はい、
その依存的価値観が植え付いてしまっているでしょうから、皆さん僕も含めてそうでしたから、はい、
あ、根崎君もそうだったんですか。
やっぱり人から教えてもらおうとか、
うん、
あるじゃないですか、なんかみたいな、
うん、
はい、楽して稼ぎたいとかもやっぱ最初思うからトレード行くわけで、
はい、
まあ、でもやって自分でやるしかなくて、まあ、そうなので、まあ、その技術的なものの前にやっぱりマインドっていうものが来ると思ってて、
はい、
でその後に資金管理、
はいはいはい、
で技術、
はい、
どうやってルールを作っていくか、やっぱ裁量難しいじゃないですか、
うん、
テクニカル分析使って裁量ってやると、みんなやっぱり僕とか佐々木とかやってるとみんなやりたがるんですけど、
はいはい、あ、ちなみに佐々木は講師さんですね。
あ、そうです、うん、はい、講師の佐々木って、そう、
僕トレーダー
の、はい、はい、そうだから最初は裁量で派手にやりたいの分かるんですけど、
はい、
シストレやってもらった方がよくて、
うん、
システムトレード、
はい、
で自分のできる時間帯に絞ってもらって、まあ、その検証の仕方ですよね、
はい、
検証の仕方も多分もちろん分かんないと思いますから、
はい、
意味のある検証をしないといけないんですよ、
うん、
そう、自分の本当にこれ本番でできるかっていう意識でやらないといけないですから、自分
の、なるほど、はい、検証もだからその、うん、ま、漫然となんか適当にやるんじゃなくて、
うん、
本番でしっかりちゃんと機能して、
はい、
まあ、その要するに検証データとその、まあ、実際のリアルトレードのデータがしっかり、まあ、そう、まあ、ちょっと大きく変わらないようにしっかり確認しながらやるってことですよね。
まあ、寝てる時間とか検証しても別に現実できないじゃないですか。
ですね、
はい、だから寝てる時間とか省いて自分のできる時間帯、夜7時から12時だったらその時間帯をピックアップしてやって
ですね。なるほどなるほど。あ、だから検証の仕方も結構いろいろありますよね。
そうですね、
うん、あ、ちょっとこれもまたいろいろ多分もう結構ガチで本当に稼ぎたいっていう人は多分こういう話が一番重要だってもう気づき出してる人なんで、はい、頭いい人たちなんで、
はい、
まあ、ちょっとこれもまたちょっと後ほど聞きたいんですけど、
はい、
あ、でその前にでさっきその勝てないトレーダーの特徴っていうのは、まあ、依存心高いよっていう話があったんですけど、逆に勝てるトレーダーさんっていうのは、まあ、結構もうこの数年で根崎君のお客さん、まあ、自分の読者の方も結構いらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、結構出てきてるんですよね、
はい、
でそれ勝てるようになった方の特徴って何ですか。
もう勝てるまでやったことじゃないですか、ね、
なるほど、
はい、もう覚悟決めてきてて、
はい、
でもできるまで聞いて、はい、自分でデータ取ったり、
うん、
やっぱりリアルトレード行っても1ヶ月とか2ヶ月のデータはいるじゃないですか、
はい、
修正したりなんやかんやあるんで、
はい、
それもちゃんときっちりやって、
はい、
僕とコンタクト取り続けてっていう感じですかね。
なんかちなみにそれこそ関野さん、
はい、
まあ、ちなみに関野さんってあれ根崎さんの生徒だったのって多分みんな知らないと思うんですけど、
はい、
まあ、結構今有名になっちゃったんでなんか雑誌とか出てるし、
はい、そう
なんですか。ただまあ実はもともと根崎さんのところで泊まって教えてもらってたような人なんですけど、はい、
そうですね、
まあ、その関野さんもなんか同じこと言ってました。なんか、はい、あれだわ、勝てるようになるまでやる、
うん、ブルーハーツのノリでね。
ああ、そうだ、それブルーハーツなんですか。
そんな感じじゃないですか、ブルーハーツ。
うん、あ、けども本当勝てるようになるまでやるっていうことを言ってたんですけど、
ね、
まあ、結局その精神性っていうのが大事ってことですね。
そうですね、まあ、あとそう精神性すごく大事だと思ってて、まあ、言い訳しないとか、
うん、はい、それもね、はい、大事ですよね。
もう何を口で言ってても、
うん、
なんか分かったとか言ってもリアルトレードやってなかったら意味ないですし、
うん、
口だけじゃなくて全ては結果だぞと、
うん、
僕はもう結果でしか判断しなくて、
うん、
誰が何言い訳してようが、はい、なので結果をじゃあどうやって結果出るかっていうのを考えて、
うん、
頑張ってやるとかじゃなくて、
うん、どうやってなんか頑張ってやりますっていう人結構多いですよ。
多いですね、それは当たり前だぞ。
なんか頑張るっていう言葉を使う人多いなって自分はすごい、はい、なんか日本人の人と話すと はい、やっぱなんかすごい感じるけど実際やってない人多いですよね。
そうですね、まあ、その辺すごく最初 その精神論的な、うん、もう最初最近ずっとも言ってて僕、はい、CMA に、
はい、
まずこれだよとか、あの上原浩二投手の覚悟の切れ方とかいう本が超良くて、
はい
はい、それを読んでもらったりして、やっぱり
どういうこと書いてるんですか。
なんかもう試合で負けてもそこで後悔しないように全て準備を整えておくみたいな、
うん、
そうするとブレないとか、
うん、
そういうようなことを書いてて、
うん、まあ、だから結構なんかその、まあ、投資全般、はい、まあ、トレードもそうだと思うんですけど、なんかスポーツに似てるって
似てますよ、ね。ま
あ、ちょっと他のやっぱオクトレーダーの方が言ってたんですけど、はい、まあ、やっぱりなんか似てますよね。
似てますね。そうそう、なんで精神論ばっかり言ってて最近
そうですね、
そうです、
まあ、もちろんその、まあ、いわゆる皆さんが興味ある、うん、まあ、そのなんだノウハウとか、うん、トレードルールとかはもうバンバン教えまくってるんですけど、うん、まあ、ただやっぱバンバン教えそれを教えても、例えばそのウェッジっていう形とか、うんうん、まあ、そのまあチャンネルラインのその仕掛け方とか、うん、まあ、そういうのだけなんかその技術的なとこ学んでもやっぱりなんかお金増えてないわけですね、
その人は。
だけど逆にそういうところがちょっと弱い人でもその精神部分が強烈に強い人であればやっぱり稼いじゃうんですよね。
そうですね。
だどっちの方があのそのお金稼ぎになんていうか相関してるかっていうと、やっぱり多分そっちの方なんですよね。
そうですね。
だけどあんま人気がない話言っちゃ人気がない話
でもね、やっぱりね、ゆうさんね、教えててね、うん、前立って見てこういろんな人話すと、もうそこがやっぱり全員向けてるんですよ。
え、例えばどういう時ですか。
そう、例えば負けちゃったとか検証つらいとか、こんなに頑張ってるのになんで成功しないんだみたいな、うん、当たり前じゃないかと。
まあ、
か
自分で頑張ってるっていう人多いですよね。
は
い、まあ、ちなみにちょっと自分の話なんですけど、自分のそのパートナーが、はい、あの私頑張ってるのにとか言って、いや自分で頑張ってるってやつは頑張ってないんだよみたいな話して、大きな話して前あったんですけど、
はい、
いやなんかあの頑張ってるのにってなんか言う人って、まあなんか結構自分の知ってる人でもちょくちょくいるんですけど、
はいはい、あとはね、ゆうさんあれですよ、やるって言ってやらない人たちね。
うん、
もうその行動をしようと思うじゃないですか、これ対談も聞いて、はい、自分とユウさんの話で、
はい、
でも帰って風呂入って、はい、ご飯食べてリラックスして寝て起きたら忘れるじゃないですか、
はい、
で全然動き出す人がいないっていう、
うん、
で動き出してもたまにいるじゃないですか、一歩踏み出せる人、
はい、
でもなんか嫌なことあったらもうやだ不幸だ無理みたいな、やんなきゃよかったみたいな、うん、
やめちゃう。なんか最近はそういう人がなんか自分がなんとなくですね、やっぱマレーシアとか、はい、まあ、そのまあ韓国とか、
はい、
まあ、この前台湾にいましたけど、なんかまあそういう人たちと接してるのと、うん、あと日本の人と接、まあ、根崎君とか、うん、まあ、その自営業者の人とかちょっと変わってるんで、はい、あれですけど、
はい、
なんかやっぱりなんていうか、ちょっとその辺が弱くなってきてるのかなっていうのは、なんかすごいひしひしと感じますね。
そうですね。だからとにかくどうやったら結果を出るかをまず考えようよと。
うん、
でそれも検証とつながってくるんですよね。
うん、
検証っていうのはちょっと検証の話になるんですけど、
はい、
あの優位性を見つけるものじゃないですか、
はい、
自分のできるところで、
はい、
でなのでなんでこれをやっているか、これをじゃあルールができました、ピンバー一つのルールだとして、はい、そんなすぐできるもの、まあ、
だから自分でルールは作るんですよね。
そうですね、まあ、もちろんそうです。時間帯とか自分の時間帯だけ決めてもらったり、
はい、
どの時間足がいいかとか、
はい、
でそれを今度テストするじゃないですか、
はい、
でテストして、またこれあるあるなんですけど、
はい、
そのシステムをデモトレとかでテストしてる最中に、例えば10ピップ取れたなんだけど、その後100ピップ動いてて、この100ピップも取りたいなってなってくるんですよ、みんな。このシステムをテストしてる最中、それに集中して、
関係ないですもんね、システム検証
に。そうなんですよ。でまたルール変えて同じことの繰り返しして、
うん、
じゃなくてデモトレでテストしてよかったら実際に入れてやってみないと進まないのに、なんか月 30% が少ないとか 10% が少ないとか、1年で資金2倍になってるのに、
うん、
もっと100ピップ取れたとか言って、うん、いやいやお金を増やすの目的でしょって、うん、十分じゃないですかっていう、
まあね、年利 100% って結構すごいですからね。
そうです、
うん、
でそこでなんか満足いかないのか、じゃあダイバージェンス入れてみるわとか、
あ
難しいことをやりだすんですよ。
欲が強いですかね。
そうなんですよ、うん、
あちなみに欲が強いっていう話だと、はい、まあ、あの根崎君って、まあ、いわゆるその超富裕層みたいな、まあ感じなんですけど、まあ、あのまあ相当お金はあるけど普段 私たちが遊ぶ時って普通にカラオケ館とかでねカラオケしたりとか
大好きですよね
あのなんか全然そんな多分学生と同じような遊びしてると思うんですけど、
はい、間違いないです今僕 T シャツだし
そうそうそうなんか僕もなんか普通に韓国で買ったような、はい、本当数千のシャツ着ててねとかするんですけど、はい、ちなみになんか根崎君って結構前はなんか愛媛県の
そうですね島
い
て
ね愛媛県の島に住んでたんですよ、はいまあ、超富裕層なのに愛媛県の島住むんだって思うかもしれないですけど、はい、やっぱなんかその辺が自分、ね、なんか根崎君が面白いなって思うところでもあるんですけど、はいまあ、ただなんかまあ、ちょっとこれはあれなんですけどこの前なんか大雨があって、はい、なんか根崎君の家がちょっと被災しちゃったんですよね
そうなんですよ岡山にあの愛媛から岡山に引っ越したんですけど、はいまあ、そこで、まあ、和気町っていう町に住んでたんですけど、
はいはいはい、
あの10世帯中あの1万5000世帯ぐらいある町で、はい、その中の10世帯だけやられたんですよね
あ それが根崎君だったん
ですかそうですそうです
あ確率的に結構低いところ
すごいとこ引いちゃった
やられてしまったでね、ただなんか3万円ぐらいの家賃とか言ってました、
ね、そうですそうです
でなんかどっちが家賃安いか勝負でもマレーシアの5万円くらい安いでしょって言っていやユウさん俺もっと安いよみたいな話で、はい、いや負けたなっていうまあだからすんごいお金ある方ではあるんですけど普段まあすごいなんていうかまあ質素っちゃ質素なのかななんていうか質素というかなんていうか
そ
う
そ
う
そ
う、
まあ、嫁がそういうのすごい好きなんですよ ね
あ奥さんもね、
はいうん、コンポスト作ったりなんか話になっちゃうんですけど、
ねうんうん、うちもそうですねだからやっぱり、はいまあ、なんか質素に普通に暮らしてる人ではあるんですけど、うんまあ、ただ多分これも多分自分もそうなんですけどやっぱ多分欲の制御って結構投資って大事だと思うん
ですよ大事ですよね本当に、
うん、だなんか例えば取り返そうって思ったりとか、うん、そういうのってあんま自分はないんですけど、はい、で逆に、まあ、まあそのシステム検証で ルールの検証してるのにもっと欲しいなとかそういうのも特にないじゃないですし、はい
とにかく勝てばね、とりあえず勝ってみなさいよっていう話なんですよね、うんうん、
勝ってそれでお金資産がちゃんと年利、まあ、20% とか 30% って結構自分はすごいと思うんですけど
すごいです
ね、うんまあ、年利 100% だったら全然いいじゃんっていう、はい、それ40年続けたらどんだけの資産になるんだっていうね話ですからね、うんまあ、まあ数十億、まあ、仮ちょっと継続はできなくても多分資産が大きくなると年利って落ち着いてくるんで、
はい
まあ、さすがにもう資産例えば1億円とか2億円、まあ、10億円とかなってくるきて年利 100% は無理なんで、うんまあ、やっぱり落ちてくると思うんですけど、うん、年利 100% 今できてるんだったらそれ長く続けたら普通に資産数十億円は咲いていくよね
うそうですね入さんと1個勝てない人たちもう1個あったんですよ、
はい、
準備ができてないっていう感じ
ですあ準備ができてない
そうです
っていうと
そのルールもないしリスクコントロールもまだできないですし検証も終わってないし、
うん、
でもリアルトレードいっちゃってお金減らしちゃうんですよね、うん、絶対、
はいはいはい、
そうするとそれと 50% 減ったら
なんでリアルトレードやっちゃうんですかね
早く稼ぎたいっていうことですね。
だからやっぱ結構だから自分が結構その最近投資心理学とか、はいまあ、それも本読んだりとか勉強はしてるんですけど、はい、そこでなんかやっぱ言われるのが欲望、
はい
まあ、欲望と恐怖ってよく言われるじゃないですか、うん、投資の世界で、はい、けどもう一つ重要な感情が焦り
あなるほど、
うん、
そうです
結構焦りでやられてる人って多いんですよ
多いですね、
うん、なんかすごい自分読者のやっぱその勝てる人と勝てない人の、
うん、
な差ってなんだろうってよく考えるんですよね、うん、やっぱメールとか見てで、うん、勝てない人とかそういう人って焦りがすごく強く出てるんですよ
そうですね、はい
まあ、文章とかにもすごい出てるんですよね、はい、焦りがとにかく
はいはいあります、
うん、
そうでもね本当それが急がば回れじゃないですか、
うん
まあ、最近急がば回れだよってみんな言ってるんですけどね、
うんまあ、スピードはもちろん大事だと思うんですけど、うんなんかそれ急いでるなんかその焦りではないんですよね、うん、ただスピードは速くしてるだけだって、は
い、でだって 50% 減ったら 100% 取り返さなくちゃいけないじゃないですか、
うん、ですよね
ドローダウン 50% くらい、
うん
はい、なんでもうもったいないじゃないですか減らすの、
うん、
だったら準備できてからやろうよっていうのすごく強く最近言ってます、
うんうん、で逆にその稼げるようになった人ってのはこの辺がしっかりできてるっていう
そうですね
あちなみにさっきその稼げるようになった人 その手順
は
こうだ、まあ、手順を守ってるっていう話でしたけどそれってどういう手順なんですか
まず検証ですよねやっぱり
まず検証ですね
その何のためかっていうとルール作り、
うん、
ピンバール
ールを作る、
うん、そうですルールっていうのは、エントリールール、うん、ピンバーの高値ブレイクしたらとか、
うん、
でストップはもう、安値、
はい、
でフィボナッチで1対2取ろうかとか、
はいはいはい、
でそういうのでまず一通貨、
はい、
で一つの時間足、
はい、
自分のできる時間帯、
はい、
の検証をしてよかったら、まずこの利益出るじゃないですか勝率ナンバー、はい、利益率ナンバーこれ満足できたらそのままやってみましょう、
はい、
でもそれで、再現性を見てみましょう、
はい、
エントリーできるか決済できるかですね、はいまあ、でもリスクリワード固定してる場合はもう何分足でも固定しときゃいいじゃないですか、
はい、
その若干その再現性に誤差出ちゃうのは見逃しじゃないですか、
はい、
なんで見逃さないところ時間帯を見て見れる時間帯に行くって感じです。
うん、
でそこまで行ってテストしてデモトレでテストしてっていう流れでよかったらリアルトレード、
はい、
でもっと増やしたかったらその通貨ペア増やすか、
はい、
システムルールを増やすっていう、
うん、
それをずっと繰り返し、
うん、で特にまあ多分聞いてて分かると思うんですけど根崎君のその言葉にはシステムっていう言葉がね、
はい、
すごい出てくるんですけどあれ多分今聞いた人はあれ、はい、けど根崎さんってなんか話聞いてまあ、すごいトレーダーっていうのをなんか書いて見てたけどあれシステムトレーダーなのって多分みんな思うと思うんですけど、
はい、
まあ実はまあそう裁量トレーダーなんですけど、うんまあ、このシステムっていう考え方がねすごく大事なんですけど、まあ、ちょっとこれはね、うん、また長い話になりますんで、
はい
まあ、実はちょっとこの、まあ、根崎君って、まあ、ちなみに日本語上手くなりましたよね。
本当ですか。
まあ前は2014年に会えた時はちょっと日本語が時々わからない時とか、
はいはい、
あとまあ英語で暮らしてた方なんで、
はい
まあ、あれだったんですけど、まあでアメリカとかの裁量トレーダーやっぱりシステムを重視するっていうところが実はあって、まあ、根崎君はアメリカ仕込みのトレーダーなん でちょっとこのシステムのまた考え方って多分日本語でなかなか教えてくれる人もいないと思うんで、
はい、
またちょっと次の音声で話してもらいましょう
かね。了解です。皆さん楽しかったです。
はい、こちらこそ。
はい、
まあ、ということでちょっといきなり最初からもうなんかいろいろなんかロジックとか、はい、もう勝てる人とか勝てない人のまあ本当仕事の、まあ、姿勢とか手順の違いとかそういうのも多分学べたと思いますんで、多分ちょっと何度か聞いていただいた方が多分いい音声だと思うんで、多分何度も聞いたら重要性が理解できて、
はい、
で多分普通に成績はね多分上がる確率が極めて高くなると思うんでね、はい、ぜひこの1本目の音声も何度も聞いていただければなと思います。はい、じゃあということでどうも根崎君1本目の対談音声出演どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、で読者さんもぜひ何度もね聞いていただいて、ちょっと復習してみてください。じゃあこれよろしくお願いします。
お願いします。
はい、どうも、徳さん聞いていただいてありがとうございました。